サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画の編集をしている林と、
デザイナーの多田と、
師匠の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、私美咲が縁の手紙という作品です。書かれた方はチョ・ヒョナさんが著者です。でこちらの本は2021年にマガジンハウスさんから紙の単行本で出ています。ただ本国ではというのは、海外で書かれた漫画で、初めて出たのは2018年に韓国のウェブトゥーンポータルネイバーウェブトゥーンで公開されました。その後2019年に韓国で紙版も出て、中国で賞を取ったり、日本でも、こういうふうに発行されたりというふうに展開が大変されている作品です。で内容としては10代の子たちのお話で、学校のお話がメインになっています。もともといたところで、学校の中でなんて言うんでしょうね、やり取りからいじめを受けてしまった夏希という女の子が転校して、その先でやっぱり学校の中に馴染めなかった時に、一通の手紙が机にこう隠されるようにあることに気づき、その手紙をきっかけに学校の中を探索したりし、やがて出会った男の子ハルト君と一緒に謎を解いていくという謎解き要素があるところも、実際に自分たちが解くわけじゃないんですけど、解いていく様を一緒に楽しむという意味でも素敵な作品かなと思っています。原さん、いかがでしたか。
はい、これなんだかな、アイデアでさ、393号だかな、海外漫画の特集号を、監修させてもらった時に、この作品を載せたんですよね、ちょっとね。で当時はまだ紙が出てなくて、で電子っていうか、LINEなのかな、
これ LINE です。いや、日本だと LINE 漫画で見れます、
で LINE では読めるみたいな、そういう状況だったんだと思うんだけど、
それは、もうなんていうか、噂は金がねみたいな状態だったってことですか。
人からね、教えてもらってね、ここにいる人から教えて
もらって。あ、なるほどなるほど。
で、それで海外漫画の紹介するにあたって、今電子もさ、特にアジアとかだったら結構あるわけで、フランスとかそうでもないけど、でそういったものも紹介したいなっていうことで、ウェブというのをね紹介して、そこの作品を、掲載したっていうことですね。でその後、紙が出るっていうふうになって、あ、出るんだと思って、でしかもなぜマガハから
の感じ
だったんですけど、出てすぐぐらいで買って読んだ、っていう感じでしたね。で、読んでみた感じとして、すごく爽やかな感じだし、一冊で完結してるっていう点でもすごく、いいなというふうに思いました。で、夏休みっぽいっていうかさ、夏のこういうの、ほら、
ひと夏の冒険的な、
ひと夏の冒険で、夏に課題図書として読まされるような類のさ、ああいう類の小説とか、
爽やか青春
なんていうの、
ジュブナイル
ジブナイルっぽいのかな。それでなんかこうほら、どっかずっこけ3人組みたいなさ、そういうタイプのなんか
ちょっと冒険ものだし、
ちょっとした冒険みたいな
夏服らしい
だったかな、僕印象としてはね。でただ日本の漫画とはやっぱちょっと違うよなっていうところ。でもともと縦読みなんだろうし、俺ちゃんと読んでないけど、でそれをレイアウトし直してるっていうことだと思うんだけれども、そこから来るところのなんか日本の漫画とは違う感じ。
それは絵的なイメージですか。
絵も
絵というか、その絵面、
絵面っていうか、そのレイアウトとかだから、その時のさ、レイアウト自体は全然違和感ないよですよ、ないけど、そのなんつったらいいんだ、コマとコマとの間のさ、なんかこう展開の仕方とか、あるいはこれ翻訳っていうこともあると思うんだけど、とはいえ翻訳者のクレジットがないっていうのもやっぱりね、ウェブというらしいんだけど、翻訳に由来する滑らかでなさみたいな、そういうところもちょっとはあるよなっていうところで、とはいえそんなになんかこう歌詞になるっていうか問題になることでもない、作品としてはいい作品だけどね、で一箇所でもこれ良くないなって思った箇所は、なんだっけ、そのハルト君だっけ、ハルト君をいじめるっていうかさ、友達なんだけど ちょっとパシリにするやつが出てくるんじゃ
ない、うんうんうん、偉そうな感じの人いますよね。
彼なんつったっけ、名前忘れちゃったけど、その彼が一回退学になったはずではっていうところで、退学じゃなくてもう一回出てきてるよねみたいな。
なるほど、ストーリーとして、
うん、っていうところは、うん、なんでって思ったけどね。
あ、退学になってたんです
か。一回ね、そうそう、あのハルトとそれからとゆかりくんがもともとね、まあ、謎の人物だけどもともとはいて友達だったわけじゃん、うんうんうん、で、その問題のある彼がさ、うん、なんかこうちょっと悪いことをした時に、うん、彼退学になったよってセリフとしてはっきり言ってて、うん、ところがあのハルトくん、あ、違う違う、ゆかりくんがいなくなってから、うん、あの進級かなんかするのかな、うんうん、でそこでもう一回出てくるんだよね。でまたなんか問題起こすんだけどさ、
あれそうでしたっけ。
そうなってるよ。
え、でもそんな明らかな伏線の間違い、うん、誰か気づきません
と思うなんかいろんな理由があって見過ごされたか、あえてまあこのままいくかっていう感じですよ。
ちょっとじゃあ後で確認してみたいですね、
はい、そうですね、まあ、でそういうの抜きにすればとてもいい作品じゃないかなって思いますね、うん、まあ、とりあえずはそんなところで。
はい、林さんいかがでしたか。
ですね、まず私ウェブトゥーンで読んだんですよ。
うん、
やっぱこれは結論から先に言うと、やっぱウェブトゥーンで読んだ方がいい。
俺もそんな気がちょっとしてる。
あ、そうですか。へえ、うん、
その
縦読みってことですか。
そうですね、うんうん、で私なら縦読み前提で描かれていて、うん、その見比べもしたんですけど、うん、やっぱコマ切ったりしてるんですよ、うん、ここのではウェブトゥーンをページ漫画に落とし込むときにパズルみたいに組み替えるから、うんうんうん、ちょっとコマ切ったりもしてるし、うんうん、なんかあのその間はやっぱりすごく大事だなって思うところがあるから、うん、あくまでこのコミックスはファンアイテム、うんう
ん、ああなるほど。
全く今ここに林さんが持ってきてくれた韓国版の、
そう、実はなぜか私は、うん、韓国旅行に行くと本屋に絶対行くんですよ、
うんうんうん、
でなんか想定やなと思って買ったやつが、
う
ん、このたまたま韓国版縁の手紙だったんですね。
素敵ですよね、表紙の雰囲気あんまり変わらないけど、あの韓国語でなんていうかタイトルがデザインしてるとすごく素敵な感じになる、
う
ん
う
ん、
ね、
でこれはその、まあ、大きさもほぼ日本版と同じなんですけど、うん、何が違うって、うん、その手紙が特典で入ってるんですよ、
う
ん、
実際にリアル封筒がついてる、
今後ろに手紙ついてるのが見える、
そうそう、で多分劇中の大きさとしても同じぐらいだと思うんですよね、
うん、
でただ私はちょっとケチ症なのでこのもったいなくて、あの今ビニールで包装されてる形になってるんですけど、
だから僕らも読めない、
今私たち新品未開封をみんな見つめております。
この手紙に何が書いてあるのかはわからないんですけど、
いいですね、いつかそれを開いた時に、
そうそう、でここからなんですけど、話したいのは韓国ってコミックスになるのって漫画、うん、ウェブトゥーン作品、うんうん、超人気作品だけなんですよ。でかつボックス売りのケースもあるんですよね。
ボックス売り、
要は1から3巻まとめての箱で入れて売ってますとか、やっぱ要はグッズ売りなんですよ、ね、本当に
記念グッズだ。
そうそうそうそう、だからもともとなんかその日本のなんかワンピース買う、なんか最新刊買うみたいな感覚よりは本当ファングッズなんですよ、
うんうん、
だからまあちょっとウェブトゥーンより見栄えが良くなくても許してねっていう感じだと思うんですよね、うん、
なるほど。
でましてやネイバーウェブトゥーンって、うん、その確か韓国のネイバーウェブトゥーンだと全部無料で読めるんですよ、
う
ん、
へえ、
だからなんかある種見れるっちゃ見れるはずだから、ほんとよりグッズのガツが近いんですよ。
手元に置
いておきたいと。なるほど。
だから日本でこれを翻訳した時に、
うんうん、
やっぱその争いは私はちょっと気になっちゃうんですよね。もしもこれから興味があって、うん、こう縁の手紙を読もうかなみたいな人は、うん、一旦ウェブトゥーン読んでみて、うん、ライブ漫画で読んでみてって思いますね。
これさ中確認できないからあれだけど、レイアウトもこのままなのかね。でこれをデータもらってこのまま日本語に変えてんのか、
うん、あそこもね私多分仮説なんですけど、うん、日本版の LINE で見れる、うん、あの縁の手紙は縦組になってるんですよ、うん、セリフが今、うん、コミックスって横組になってるんですよ。
あ、そうですね、今左私たちが見ている紙版は横で組んである、ね、
つまり多分この日本版のやつは定本を韓国版にしてるから、
うん、
横書きにあえてもう一回書いて
ある。そっかそっかそっ
か。しかしセリフが縦になってるってことは、うん、吹き出しも縦になってるってことで大変なことですね。
そう、なんか、うん、要は、ライン漫画で読める全部の実は韓国製作の作品は全部その吹き出しを変える作業をしてるんですよ。
それってもともとデジタルだからできる話ですよね、うん、そのセリフを縦にしても変な余白ができた時にもともと絵が入ってるから なんか変な空白できないみたいな。
だからウェブトゥン書く絶対条件は、うん、吹き出しの下もちゃんと絵を描いてください
ね。レイヤーは別なわけでしょ。
でも必須なんですよ。もう背景と人物と書き文字と吹き出しは絶対分けるっていうのは、もうなんかもうなんかもう基礎基礎の基礎って感じですね。
そうなんですね。そうか、じゃあうかつにね、簡単にアナログからあの世界各国に通じるようにしようみたいなのは大変な作業ですよね、逆に言うと。
あ、でもあの、うん、やっぱ物として売れるって見込めるからするんだと思うし、うん、で今日本でも、うん、あのウェブトゥーンのものが、あ、右開きだよね、結構ね、今日本で紙になってるもの、
ね、なぜなら縦書きに書いてるから、
だからそこはコストかけてもいいって発想だと思う。でその発想があるんだったら、うん、あのウェブをベースにしながら各国で紙にすればいいんだ、
う
ん
う
ん、
いや紙にするもんじゃないと思うな。
まあ知らんけどさ、でも売れると思ってるから日本では
。あ、でもそれはすごく面白いですね、うん、やっぱり立てて出たものを立てて読むのが一番伝わる。そう
てか、ここはちょっと言葉にするのすごい難しいんですけど、うん、ウェブって基本上から下に動線で読むもので、うんうんうん、ページ漫画本に落とし込むとすると、どう考えても右から左に移る動線に変えないといけないから、やっぱそもそもちょっと違うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、そのまんまそのウェブトゥーンのやつを切り張りするだけじゃなくて、そのパズルみたいに多分そこの調整もやらないといけないから、めちゃくちゃお金かかるんですよ、一冊単位それをやるのに、
うん、そういうのってやってくれる人がいらっしゃるんですか。
業者があります、
うん、なるほど、うん、
でも多分日本だとその業者もピンキリで、うん、うまいところもあればあんまうまくないところもあるし、うんうんうん、なんか経験上なんか私が言われてなるほどって思ったのは、なんかそれはすごいちゃんとしたウェブトゥーンだったんですよ、うん、要は縦の、動線をちゃんと意識してるウェブトゥーンだったんですけど、なんかちゃんとしてるがゆえにページ漫画にするのに落とし込みが難しいから追加料金が発生するっていう、なんか謎のなんかウェブトゥーンとしていい結果本にするときに追加料金かかるっていう、なんかだから本当になんかなんて言ったらいいんだろうな、これはあくまで私の考えだけど、本当採算度外視でやんないと意味がないと思うんですよね。あのだから期待しちゃいけないと思うんですよ、その改造的な問題でも、うん、たまに作品によっては、うん、なんかちょっと紙にするの厳しいなみたいな画質の時もあるし、ページ漫画に組み替えるということはあるし、やっぱワンピースとかそっち本当の初めからページ漫画で作ってる作品と同じ舞台に上げられるから、そこは不利じゃないって思うんですよね。
そうですね、確かに、
うん、だからやっぱ漫画読みはうるさく見ちゃうと思うけど、そうそうそう、でもそう考えなかったらね、
うん、もっと幅広い、ちょっとやっぱ読みにくいなと思いました、
まあ、ある、もちろんそうだけどさ、とはいえ許容範囲かな
って、あ、私は読むのは結構さらっと読めました、うん、それはもともと絵柄がとってもなんていうかポピュラーな感じというか、うん、馴染みやすく感じなのと、うん、お話も優しい感じなので、うん、読むのに苦労な感じは全くなかったです、
うん、逆にさ日本の漫画でこういう物語ってあんまなくない、
うん、そうそうそうなんで、
そこは貴重だと思う。
でもね、これははっきり言ってウェブトゥーンでも貴重だと思います。
あ、それはそうかもしれない。
なぜならば、うん、まず 10話ぐらい9話ぐらいしかないのでヒットしたって結構異例だと思います、
う
ん、なんかウェブトゥーンはなんかテレビ海外のドラマみたいな感じで人気あればどんどん続けましょうっていうスタイルだから、で9話ってことなんですよ皆さん、なんか9回しかお金を稼ぐチャンスがないってことなんですよ。だからどういう経緯でこれが韓国でヒットしたのかっていうのはすごい気になりますよね。
なるほど。でもさ、やっぱもう基本的なプラットフォームっていうか発表する先が、そのウェブというというか、ウェブなわけじゃん韓国って、まず第一に同人誌とかあるとしても、そしてやっぱそこに対応されてくるのかなっていう気がするわ、作品の長いのもあれば短いのも。
今回私そのネイバーウェブトゥーンさんを韓国のページに見に行ったんですけど、おっしゃる通りこういう作品の雰囲気じゃなくて、やっぱりなんかキラキラしてたり、なんか画面が黒かったり、
そう
そう、やっぱりこっちとそんなになんていうかエンタメ性は全然変わらなくて、そうだよねって思ったので、この絵の手紙がちょっとイレギュラーな感じ、
なんかイレギュラーのヒットしたんだと思います、
はい、でやっぱり各国のこう各国だったり韓国の中 の, そのおすすめ図書みたいなのをたくさん撮ってて、それはとてもわかるなと思いました、
うんうん、なんかアニメ映画化もするらしいです
ね。あ、そうなんです、
まあ、尺的には
なんかちょうどいい話、
めちゃくちゃ向いてますよね、
そうね、夏休みっぽいしね、うん、だったね、
2022年っていうふうに最初書いてあったんですけど、ちょっと調べたら2023年になってました。
あ、そうなんだ、はい、ちょっとずつ
伸びてるの、制作が。
今さ、俺見つけたけど125ページ、
はい、
125ページに、まあ、ピザになんかこうろうそく立ててみたいなところあって、うんうんうん、ヒロシって読むんだっけこれ、大使じゃなくてヒロシだっけ、ヒロシだったら退学になってたよって言ってんじゃん、ここで。
だったら退学になってたよ、だから退学になってないんじゃないですか。あ、でもそうか、だったら退学になってたよ、だからヒロシはもう退学してるっていうニュアンス、
うん、そういうことでしょ、ヒロシのことだったらっていうことでね。で、ところがその後ヒロシまた復活してきて悪さを果たするんですけど、
うん、なんかあれなのかな、韓国、実は韓国作品あるあるなんですけど、
うん、
いや、じゃなくてあれじゃないですか、これはそのヒロシっていうのは誰でしたっけ、
その
ヤンキーみ
たいな、悪いやつです、ね、
前のページにいるやつですよ、うん、ちょっと爽やかだけどほくろがある、
うん、ちょっと悪い感じのイケメンで、うん、これキャンプの家事を、でもこの主人公のこの熱血感の彼が、あの、俺がやったって言ってやったってことで、彼が被ったっていう構造。
あ、そういうことか。
そうですよね。
あ、そうですね、そうだそうだ、うん、だから
あ、もしあいつ
だったら、真面目な彼がかあの罪をかぶってあげてなくて、
そういうこと、
真犯人が普通に捕まってたら、ね、最悪になっていたって
こと。ヒロシは悪いこといっぱいやってるから、うん、もうこいつがやってだったら絶対退学になってた。あ、これは俺のミスで
よかった、判明しましたね。
日本語難しい
よかった、ちょっと伏線ちゃんと間違ってなかった。
よかったよかった、若干のブレが奪われて
しまった。失礼しました、本当に濡れ切りでした。とてもよく
です。
大事件が、
はい、
田さんですか。
そうですね、
あ、あの、すごく面白く思いました。やっぱパッと見てこう、な、僕その林さんみたいにデジタルネイティブじゃないんで、
デジタルネイティブかどうか分からない。
いや、漫画の上でね、あの、元の良さがどういうものかちょっと分かってないんですけど、やっぱパッと見こう色面構成としてページごとの色彩設計がすごい綺麗だから、う
ん、
あ、
ページはオールカラーでちゃんと本作られてて、ね、うん、雰囲気いいですよね。
それは大事。やっぱりこのグッズとか言いましたけど、やっぱ雰囲気っていう意味ではやっぱすごく、
うん、
パッケージングとしてはページごとのこの画面の何ですか、色彩設計がやっぱ全部されてるし、
全体的な色味もすごくビビッとすぎない、うん、ちょっとくすんでるけど、ね、なんていうか沈みすぎない感じの優しい色合いですよね、うん、統一されてて、
そうですね、うん、で、何ですかね、背景とかはあの前にも林さんとかに聞いたんですけど、その縦読み漫画とかにあるような結構その元ある写真とかをそのスキャンしてたりとか、それを加工したりみたいなことはしてると思うんですけど、うーん、なんつうんですかね、その後のこのいろいろちょっとタッチを加えたりとかして、さすがにちょっとガサガサだなとか、絵とちょっと乖離しすぎてるなっていう感じを、なんつうの、出さないような工夫みたいなのをすごくしてるから、やっぱそれは色彩設計のおかげだと思うんですけど、あの、あ、結構写真素材とか使っても結構こんぐらい雰囲気出せんだなっていうのはすごく楽しくやりました。あとやっぱり何ですか、あのキーとなるのはこの謎の人物が残してったこの手紙、まあそれを基本追っていくだけで物語は進むって構造になってるんですけど、やっぱその何ですか、物の可愛さみたいな、
かわいい。
そう、それが多分この作品の何ですか、
うん、
キーだと思うんですよね、うん、こう面白い形に折り曲げてある手紙の封とか、
うん、そうもうなんかそもそも手紙がその机に入ってて、それを追いかけてっていう、その謎解きみたいに追いかけるっていうだけで楽しいのに、
はいはい、
そのアイテムがさっきおっしゃったみたいに可愛い色で描かれてて、形も可愛いものが書いてあって、中に入っているものも可愛くってっていう、そういうセンスの良さが
こ
う、あ、なんか素敵っていうのにこう寄せてきますよね。
なるほどね。
なんつうのかな、やっぱりその可愛い面白いなんかおしゃれなグッズみたいな要素がこうギュギュッと入ってるっていうか、でもまあ、あの、こんだけクラスのなんですかね、全員のキャラクターと書いてあって似顔絵をここまで書いてくるとか、うん、こいつどういうやつなんだみたいな、ちょっとやばいやつなんじゃないかみたいな、
このリアリティ
がね、思ったりはするんですけど、まあやっぱりそのなんていうんですか、ファンタジックな面白さがやっぱりね、
う
ん、こういうなんかこ う,
そうです、ね、
見開きのそのタイトルの入り方のあれとか、うん、そういう気の利いた感じがやっぱこの本の一番の魅力なのかな、
うん、
とは思いました、
うん、ファンタジーな部分って結構あるよね。
そうですね。
え、こんなことになってんの？そうそう、みたいなところがさ、
意外とファンタジー入ってますよね。
実はちょっとそのね、その謎の人物がある人の何ですか、ファンタジー空間のゲートを開いてくれる人なんですよね。っていう形で異世界がちょっと出てくるんですけど、でもそこは割と何て言うんですか、こっちの世界も普通に、まあ、住んでる、要するに、まあ、韓国のある種高校生ぐらい の、 その学校生活が現実世界なんですけど、結構そっちももうなんて割と素敵に書いてあるので、そんなにギャップはないっていうか、
そうなんですよね。全体としてファンタジーなんていうか、かと言われたらファンタジーじゃなくて、主軸は日常の方にあってっていう、その割には思ったよりもファンタジーなんですけど、その行き来とかがうまいですよね。若干説明がちょっと足りないかなとは、ね、なんでみたいなびっくりさはあるんですけど、まあでもうまく全体の中に入ってるので、読後感としては良かったな、
そう、ね、横読みの漫画だとやっぱそういったところがさ、なんかこう説明足りんよなって気持ちになるけど、縦読みだとそうならないのかなって思ったりして、そんなことないね。そのほら間みたいなのがさ、
え、雰囲気でな流すってことですか？
こちなみに 中学っぽいね、高校じゃなくて。
あ、中学、あ、そうですね。まあ幼いっぽいですもんね。
そうだろうな、わかんない。
俺だからそういったところの漫画やっぱりウェブっていうんだったら、だらそもそもそういう前提で読むんじゃないの？もう。なんか飛躍があっても仕方がないぐらいのさ、
ウェブトゥーンはあんまり考察されて
ない
っていうことですか？そんなことなくないですか？なんかいろいろあるんじゃないですか？
そうなのかな、だってコマだけで作られてるわけでも必ずしもなくて、すごい空白があってそこにセリフがポンと置かれたりみたいなこともすごくあるような、そういうなんか空間じゃないですか？
そうな、
漫画とはだいぶ違うよなって思う。
なんか感覚的な話ですけど、なんか確かに成功性よりは瞬間最大風速のエモみたいな、
なるほど、あります。
だから例えばこれで言うと、なんかどこだろう、こうなんか
これなんかそうだよね。
そうそうそう、例えば
最大瞬間風速の絵もって感じ。
ああ、でもそれはなんか紙の絵でもこう決め、ね、決めの絵が見開きでみたいなのはそう
なんかちょっと素敵な秘密基地みたいなとかあるじゃないですか。
バスが止まって
る、ね、あれはなんか何歩左に何歩歩いて何歩行ったらたどり着ける不思議な場所みたいな、なんかあそこ
素敵。
あれでもなんかいいよね。
でもさ、現実世界のさ、あれもさ、そのマネのさ、破水系みたいなところがね、あの丸い橋
がかか
って、モネカの方があったりとか、なんていうか、そのガラス張りの、そうガラス張りのさ、植物園とかさ、割となんかこう、幻想的なんです
よ、ね、そうそう、いい舞台、いい舞台なんですよ。
そうね、
ごめんなさい、バスの話で。
ごめんごめん。
それってでもそんなわけないじゃんみたいなじゃないですか、目つぶって歩けばここにたどり着けるみたいな。でもなんか多分こうスワイプして綺麗な絵がパッて出てくる絵ものが優先されるのかなって思います、
ね、それは思います。面白いね、なんかこうストーリーテリングっていうか、その作り方がそういう風なのを優先して作られてるっていう。
で、多分まあ比較して言うならばページ漫画のめくりみたいな感じだと思うんですよ。で、あれがなんかめくりはペラってぐらいだけど、多分ウェブとはもっとそれをためが長くできるんですよ。めっちゃ暗くしてボンって出るとかができるから、その絵もを堪能するのが多分 Web2 の良さだから、もしかしたら原さんが Web2 で読んでたらそんなに感じなかったかも。ページ漫画って残酷だよね。
やっぱりね、読み方ありますよね。
そっか、
ま、
難しいな。
あとこれはさっきその結構カラーリングの話なんですけど、あのね、これも Web2 の RGB で見た方が綺麗。
ああ、なるほど。
そんな感じがしますよね。
それは雰囲気だいぶ変わりそうです。そうそう、
これはね、なかなか印刷業をやってないと分かんないかもしれないですけど、全然違うんじゃん、紙に印刷したら。その CMYK と RGB っていうのがね、あの、Web の方が色がいっぱい使えるんですよね。鮮やかな色とか、まあ、発色がすごく綺麗、緑とか、青とかが。でもインクにする段階でやっぱその落とし込まないといけないから、やっぱその沈むっていう言い方するんですけど、色が暗くなっちゃうケースがほとんど多いんですよ。
ただこの作品に関して言うと、そのどことなくこの絵柄のなんていうかポピュラーさとか、作品の持つ ファンタジックな部分っていうのが、うん、うまくちょっとレトロでもいい感じの雰囲気はあるの で、やや沈んでも、うん、そういう普遍的な感じとか懐かしい感じとかっていうのとうまく合ってるので、うん、紙にするのはとっても良かったかもです。
そうですね、うん、確かに、う
ん、俺の感じだと、まあ、デジタルに対応してない感じもあるので、うん、サイドちょっと高すぎんなと思ってたから。
あ、そうですか。
だからこれぐらい落ちてる方が俺はいいのかなっていう気がしたんですけどね、うん、逆にね、う
ん、さっきなんか空のシーンですか、気になって。
あ、いや、例えばそのさっきのそのガラス張りのその
音
質みたいなのが縦にバーンって出たりとか、背景の画像とか結構こう縦にこうぶち抜きでボンボンって置いてあるシーンがあるけど、こういうのとか見てると、ああ多分縦読みの場合はこうすごいこうバーティカルな感じでこう映えるんだろうなって感じは見てて思いました。
ちゃんと一応日本版は吸ってるのが日本の会社ですね。
あ、そうなんですね。向こうで吸って持ってきたわけじゃない。
そうそうそう、まあそりゃそっか、定本があるとはいえ、定本
スト的にね。
だからあと何ていうんですか、結構その韓国の映画とかそのアニメとかでも結構ハーコーないじめ描写のあるものって多いじゃないですか、うん、まあ結構学校も厳しかったりとか、ストレスフルな社会、まあ日本もそうだけど、だからいじめが結構ね社会問題化するっていうんで、あの出てくるシーンもあるけど、これね、あのなんだっけ、映画であのブルース・リーマニアの子がさ、最後にヌンチャク取り出してさ、いじめっ子ボコボコにする映画があるんです
よ。韓国映画ですか。
韓国映画であるんだけど、だから俺これ素は
見た人は、やったーっていう気持ち
で、そうやれやれみたいな映画ではあるんで、まあそれがねいい方向に行くと、まあ最終的には結構厳しい展開になるんですけど、うんうん、ある種のその何ですか、韓国青春もののえげつないところみたいな、うん、最後にこの弓道やってるのが生きてきたみたいな、ドキドキでスターみたいな。
そう考えるとなんかスカッとコリア感はない
あ
の、
そうそうそう、
今の大逆転はね、
そうそう、今のやっぱりトレンドってそのスカッとするとか、
うん、えでも十分最後よかったって大逆転、
あれはよかったハッピーの方向じゃないですか。
そうそうそう、
でもなんかその、
う
ん、
えぐみが
今のやっぱ人気あるやつは、うん、もうスカッとジャパンなのでスカッとコリアでなんかもうこういじめてたやつボコボコにしてやったぜイエーイみたいな、
スカッとコリアにならないといいなと思ったよ、ズガーンみたいな
でもそこも多分評価された点の一つではあるんでしょうね。
そうですね、普遍的な感じだと思います、うん、誰にでも受け入れられるようなところがあると、
まあ、健全ですよね、
はい、
だからなんか図書館とかにあったらいい
でしょ。それが、
それが
私、うん、これすごくぴったりじゃない、うん、と思っていて、うんうんうん、でいいですよね、ひと夏のって感じで、うん、お話もなんていうか、うん、危なげのあるセクシーな感じ全くないですし、
ね、でいじめにちゃんとノーって言おうねっていう、
そうそうそうそう、でそういう子がちゃんと報われてるし、
う
ん、
そう、
で一冊で完結してるし、うん、言うことなくないって思ってるんですが、うん、今のところ私が調べた限りだと、都内だと国立国会図書館はまあ持ってるんですけど、
う
ん、1巻しか持っていなくてですね、神奈川に至っては神奈川県はどこも持っておらず、しかし原書版を神奈川中央
なんで
横浜中央さんが持ってたぶん多言語のコーナーがあるんだと思います、はい、なんで持っています。なので東京で持ってた墨田区さん偉い
センスがいい
、はい、よく気づいたと思って素敵ですよと思いましたね。
学校にこういうね、中華の出前を頼むってね、わりかし高速ぶっちぎりなことやってますけど、ものすごい量頼んでますけどね。
あとね、韓国映画好きとしてやっぱジャージャー麺高いして、そのジャージャー麺にすげえラップかかってるんですよね。
それ
が韓国
ある
あるある、韓国だって感じ
します。あるある
ね、私この作品、そのさっき言ったお話が素敵とか絵も可愛いとか、うん、そういうところもすごくあるんですけど、うん、1個気になったことが、うん、主人公の名前が、うん、夏希とか春人とかに指してるじゃないですか、う
ん、
それ私いるかなと思ってて、うん、でただ最初は逆にどこっていうの気にしないで読んでたんで、うん、あれ舞台はどこなのって思ってたんですが、あの割と背景にそういうアジアンな感じのが出されてたりするので、うん、そこでやっと、うん、あれじゃあ日本ってわけでもないのか、
うん、
どこと思った時に、うん、この作品のあるそうですね、韓国らしい、ね、
めちゃめちゃおばあちゃんの家がもう異国感がすごい、
はい、日本ではないなって感じがするんですけど、でも逆に言うとそこくらいという感じが読み手としてはして、うん、ただ逆に韓国では、うん、韓国の漫画ウィキっぽいのとちょっとだけ見たんですけど、
うんうん、
日本っぽすぎないっていう声もあるんですって。
そうなんだ、
はい、で挙げられてたのが、まあ、ちょっとしか調べてないんでわからないんですけど、そもそもアーチェリーというか弓がそんなに無韓国ではそんなメジャーじゃないか
も。そうなの。
でも日本でもそんなにメジャーじゃないよ。
でも弓道部とかは向こうにはないっていうレベルなんですけど、それもわかんないですけど、あと踏切が大きさ違うみたいな
感じ。大きさが違う、
わかんないですけど、
それ面白い、
はい、とか書き方がちょっと違う。
信号とか踏切ってよく出るよ、
なんかここがモデルみたいなのは挙げられてるらしいんですけど、うん、それがちょっとやっぱり違うんじゃないかという言われて、ただそれはあの日本人が日本のテーマにした映画を見た時に、ああ違うそうじゃないみたいなのを感じる現地の人がきっとあのそうじゃないのになっていうので、ちょっと日本っぽすぎないっていう風に言われてる部分もあるそうで、そうなると逆に夏木じゃなくていいでしょうと私は思って、うん、
でも基本韓国側があれでしょ、そういうローカライズしたがってる発想を持ってるっていう、
ローカライズをどう考えるかというのがちょっと気になりました。
前に SQ でしたっけ、あれ取り上げた時も言ってましたよね、キャラクターの名前変えるかどうかみたいな、う
ん、まあ、SQ の時はね、変えてない、
変えてないです、
ね、うん、しかもあれ韓国じゃなくて中国、
中国、中国、
うん、まあ、ただ多分もうルールとしてローカライズはなんか脳死状態でやってんだと思うんですよ、うん、だからイテウォンクラス、六本木クラス問題ですよね。
もっとオルタナティブなものはそういう風にしない、うん、あのなんだっけ、テグの夜、ソーラーとかね、
とか、あとは本当に舞台がソウルになってて、うんうん、ソウルじゃないと成立しないみたいな話だったら、その最近だと韓国語にしてるケースもあるらしい、あるみたいですね、見てる限りだと。まあ、ただなんかね、そこは美咲さんのおっしゃる問題は私も同じ問題意識を抱えてて、うん、最近見たやつとかだったらなんかに全員日本名になってるんですよ、うん、でもお葬式のシーンがあって、うん、めちゃめちゃちまちょごり来てるし、お葬式の形式自体が韓国式になってるから、うん、でも日本名だからなんか、え、在日の2世とかってことみたいな、逆に名前を、
うん、別のね、
そうそうそう、
日本ゆえになんか、うん、まあでもどうなんですかね、ヤングな読者は、あ、そういえばこれでも韓国の作品だしなみたいな感じで切り替えて、それはそれみたいな感じでなんかなんてスルーしてるのかな。
なんか図書館的にはあのやっぱり古い資料とかで、うん、ほんと古い話なんですけど、明治に海外から物語が入ってきた時に、例えばあのフランダースの犬、
うん、
パトラッシュがブチ、
嘘ブチ、
ネロはキヨシ、
キヨシ
なんですよ。で他にもやっぱり赤ず、マチュリの少女とかそういう感じになっていて、う
ん、はい、で、いろいろあるよね。
私が読んだのはやっぱりマチュリの少女のが本当に思いっきりあのお話だけ持って、他は全部、うん、あの日本にしてる感じだったので、雪の日に下駄の指先が冷たくて少女は泣いていましたみたいな感じで
だいぶ
ちょっとライズしてる
感じが今となってはしたんですけど、そんなにしなきゃダメと思うと、いやでもその明治じゃないんだからもういいでしょ、なんかあの夏木ちゃんじゃなくて、なんかそのただその逆にもしかしたら作者さんはそのどこかであってどこかじゃないところみたいなところを書きたかったりしたのかな、なんかそのミックスしたどっちにでもあるみたいなところを意識したのかなと思いつつ、いやもうなんかローカライズもそこそこでいいんじゃないですかね。
これでも作者のとこまでいかないよね、多分ね、ローカライズしますって言ってさ、
まあ、するとは言われるけど多分チェックまでさせてく
れない、チェックまでさせてくれないよね。
そっか、なんか
その辺がやっぱ他の国とは違うかなっていう感じ、う
ん、ちょっと違うんだと思いますね。
ちなみにその、ネイバーウェブトゥーンさんとか、うん、あとそのウィキとかの情報によると、うん、最初が、韓国で出て、その次が中国のページに乗り、うんうん、次がタイ、うん、インドネシア語のページ、うん、そして日本になるんですよ、
はい、
ってことは海外版だとそれぞれタイの主人公の名前になってたり、インドネシアだとインドネシアの名前になってたりするのかな、
う
ん、
いやそうだと思いますよ。
なんかすごく不思議な気持ちで、
そうですよね、だからこう縁の手紙ファンが各国いてもさ、うん、あの何々がさって言ってさ、みんな誰って多分名前が違うからなるんですよ、ね、
そもそもタイトルさ、あの奥付けによると言われたって書いてあるね、英語版が。
ああそうなんです
ね。でもあの韓国語僕読めないですけど、うん、ここ大使と言われたってことでしょ、うん、
でもあれです、
あ本当だ、
韓国のを勝手にこう翻訳かけると、うん、ナギみたいな名前、ナギだったかなんかそういう感じの、はい、
割と直訳してるんじゃない
か説、ちゃんとそのなんかこういう縁みたいなそういう意味を持ってる、
わかんないです、
あそれは分からない、ね、
あでも縁じゃないんだと思って直訳した時に縁じゃない言葉がタイトルに入ってるんだと思って、
う
ん
う
ん、
そうかそうか、まあ、これさその登場人物の光一人でゆかりっていう名前で、は
い、
そのね意味の関連性は感じちゃうけど、
はい、
だから元がそうなってるのかなってな
る、ね、そうですね、そういう原著との兼ね合いとか訳し方の話にもなってくると思うんですけど、そういう意味ではあのなんていうか読みながら違いを感じたりもちょっとある作品でした、うんうんうん、
韓国そんな弓道あれなんですかね、これちょっとこれまあ主人公の一人の男の子が最初にこう弓引いてる、うんうんうん、ちょっとなんていうんですか見たことない合わせの道着着てるんですよねこれね、
そうですね、うん、襟ついてますね、
洋
風の襟がついてる、アーチェリーってこういうことするんですかね、
ちょっとあんま見たことは、もちろんね、
うん、
あの和球、うん、日本の弓の方はあるとも違うし、うん、なんか韓国っぽく
て、韓国強くなかったっけアーチェリーとか、
ね、アーチェリー強いですか、ただ多分部活っていうのが珍しい
ですよ、ね、
韓国って、
う
ん、てか部活あるの結構日本とかだけなんだよね、
そうですね、クラブスポーツみたいな形になるとかね、
なんかちょっとテコンドーの道着っぽくて面白いなって感じでしたね、
う
ん
う
ん、
そあそうか、うん、なるほどな、本当だ、
うん、
なんか確かに当ててる的とかも、
うん、ね、うん、見たことない感じですよね、
あとなんか屋上でやって縁
そうそうそう、結構危ない
かみたいな
危ない
使い方もなんかちょっと不思議みたいなことは言われてたらしいです、
なるほどね、うん、そっかそっか、一昔前ならね、なんならあるかもしれないけど、今じゃなかなか
ちょっとやばそうですよねまあそこら辺はフィクションです、
山とならぬ野生とに
ブサーン
これさ、グッズの手紙って、うん、あの手紙って全部で9枚ぐらいあるんだっけ、うん、なんかこう9バージョンあったりするの、したらコンプリートしたくなるかもしれない、ね、
なんかまとまって入ってんじゃないですか、
まとまって入ってんのか、
でも結構そんな厚みなくない
かそうとかさ、
ほらどんどん
早そうにプレッシャーが
焼けて灰になっちゃったやつ
ありますよ、
ね、ああいうのもなんか入ってる
そうそうファングッズですよ、
ファングッズだとそういうことしたり
ちなみに韓国版だと 1万5000ウォンだからまあ1500円ぐらい、
あーなるほど、妥当な
値段、2000円以下ぐらいだと思う、ちょっと円が
ちょっと薄いよね、なんか同じものだとしても紙の
紙の問題かな、薄
さがありますよね、うん、確かに、うーんなるほどな、まあ開けた人は手紙の隠しっこでもして遊んでみてください、
教えてください韓国版持ってる人は、ね、かつ
開封さんはなかなか開けられないんで
いやなんかこういうの持ってるとなんか自分が仮に本作る時とかにもうこれを見せたらいいんですよ、こういう感じにしてくださいって言ったら
確かに伝わる
よね、そう伝わるから、なんか変な本買っちゃうんですよね、想定がいつかなんか使うかもしれない
といつか使うかもしれないというマジックワード
そうそう
わかります、
はい、じゃあぜひこれ、聞いてらっしゃる図書館関係の方、公共図書館そして学校図書館におすすめですので、うん、振り仮名ありましたっけ、
はい、
振り仮名
あ、
ごめんなさい、意外となかった気がする、意外とない、じゃあ中高かな、でも内容としては小学生とか全然いけますよね、
内容的には全然
問題
ないと、そんな難しい文字
ぜひ何かしらであのちょっと触りとか読んでみてよければ、うん、ぜひぜひ、うん、ご覧になってみてください、
は
い、
アニメも楽しみですね、
楽しみです、うん、絶対夏に公開してもらえたらいいな、夏とか6月とか、
う
ん、そんな感じかな、
チャラデザこのままいけそうだも
んね、
うん
うん、という感じはありますよね、
あそうなんです、ちょっと付け出ししとくと、うん、あのPR のために作られた動画がとっても好評だったそうで、確かにとっても良かったので、ぜひアニメも楽しみですね、はい、はい、
なるほど、
はい、よろしいですか、
はい
はい、ということで今回はチョ・ヒナさんですね、うん、の縁の手紙を取り上げました、うん、次回なんですけど、次回は原のおすすめ作品ということで、うん、TV というアメリカの作家さんの私たちにできたこと、難民になったベトナム少難民になったベトナムの少女とその家族の物語、うん、椎名ゆかりさんの役ですね、
はい、
この作品を取り上げたいと思います、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上原と
林と
ただと
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
それではまた。
また。